次は小樽尻べし版からです。小樽例大祭シーズン。今日潮見ヶ丘神社皮切り。小樽市内の各神社で31日から例大祭シーズンが本格化します。新型コロナウイルス化以降、にぎわいが戻らず規模を縮小させたままの神社がある一方、市内外の学校や団体と連携するなどして例大祭を盛り上げようという動きもあります。市内のトップを切るのは若竹町の潮見ヶ丘神社で、31日、6月1日の2日間例大祭を執り行います。コロナ禍は休止し、昨年復活させた松前神楽の一種鹿佐護行列は今年は行いません。踊り手となる子どもたちが集まらなかったためで、来年の再開を目指します。一方、今年は新たに小樽水産港と協力し、魚介類に触れられるお魚触れ合い広場と缶詰を手作りする缶詰製作体験を実施。いずれも無料で、子どもが体験を通じて神社行事に関心を持ってもらう狙いです。また末広町の小樽稲荷神社では、昨年好評だった札幌のダンス団体によるタヒチアンダンスが、みこしが立ち寄るお旅所で今年も披露されます。この神社近くの私立手宮保育所の幼児らが手作りのみこしを担いで練り歩く樽みこしも継続。また小樽三大例大祭の一つと言われる住之江二の住吉神社では、例大祭期間を含む7月12日から22日、上手者の水面に彩り豊かな花を浮かべる花手水を行います。神楽は松前神楽が一般的な市内では珍しく、新潟県にルーツを持つ代々神楽が披露されます。小樽市内の主な神社例大祭の日程です。6月、5月31日と1日、潮見ヶ丘神社若竹町。1日、馬屋稲荷神社手宮に。7日、8日、ハリウス稲荷神社春香町。13日から15日、小樽稲荷神社末広町。14日、15日、蘭島神社蘭島一。14日から16日、水天宮相生町。20日から22日、竜宮神社稲穂さん。28、29日、豊谷神社銭箱に。7月、5日、6日、熊臼神社桜子。12、13日、高島稲荷神社高島さん。12、13日、塩屋神社塩屋に。14日から16日、住吉神社住之江に。8月、24日から26日、天満宮天神一。30、31日、あさり神社新興にとなっています。次です。今年2月に小樽市で行われた第27回小樽雪明かりの道実行委員会は、30日最終会合を市内で開き、第28回の開催期間を来年2月7日から14日までの8日間と決めました。会合では、今年の期間中、2月8日から15日の来場者数は、前年に比べ7000人減の24万4000人だったと報告されました。天候不順で天狗山会場が3日間のみの開催にとどまったことなどが影響したといいます。参加したボランティアは329人増の1904人でした。次です。能楽堂2年ぶり一般公開です。小樽市公会堂に併設され、本格的な能舞台として知られる市能楽堂花園後が一般公開されています。 昨年は公会堂の屋根瓦改修があり、24日から2年ぶりに見学可能となりました。25日には伝統文化の能楽を体験するワークショップが行われ、市民や北海道教育大岩見沢校の学生ら合わせて16人が能の声楽にあたる謡や基本的な動作を学びました。能楽堂は豪商の岡崎氏が1926年、大正15年に入船町当時の自宅に併設した能舞台です。1954年に市に寄贈され、61年に現在地に移築、85年に市の歴史的建造物に指定されました。ワークショップは市立小樽美術館で開催中の特別展、能舞台の花の関連イベントです。市民団体、旧岡崎家能舞台を生かす会が主催しました。この会のメンバーが能楽堂の作りや舞台後方の鏡板に描かれた松の絵を説明。続いて講師を務めた宝生流能楽師の藤井修雅さん、東京が謡の発声方法や能の基本姿勢を指導しました。見学は無料で9月23日までです。期間中、雅楽や舞踏などの公演も予定されています。問い合わせは小樽市民会館、電話0134-25-8800へどうぞ。これに関連して、市立小樽美術館で開催中の特別展、能舞台の花に合わせ、能の演目、葵の上の元となった源氏物語の第9条、葵の朗読会が、6月7日午後2時から美術館で開かれます。能画と能面が並ぶ特別展会場で、札幌在住の俳優、堀清美さんが、葵の現代語訳を朗読し、釧路市出身の黒田さんが、薩摩琵琶を合わせます。事前予約制で定員50人、参加には観覧料が必要。申し込み、お問い合わせは、小樽美術館。電話0134-34-0035へどうぞ。次です。性的少数者について学ぶ LGBTQ カフェが6月7日午後4時から小樽市富岡2の坂の町喫茶室で開かれます。2025年小樽プライド実行委員会と小樽招待クイア部の主催です。性的少数者をめぐる基本概念や社会問題について学びます。当事者やアライ、支援者も交えて意見交換しながら理解を深めます。ワンドリンクオーダー制で誰でも参加できます。5日までに専用フォーム、QR コードから申し込みます。問い合わせは、坂の町喫茶室、メールアドレス、sakanomachikissa@gmail.com へ。次です。明日から館内各地に特設人権相談所が開かれます。小樽、倶知安、渡島館内八雲の各人権擁護委員協議会は6月1日から後志館内各地で特設人権相談所を設けます。人権擁護委員の日、1日にちなみ開設。各協議会の人権擁護委員が相続や離婚、いじめ、パワハラなど身近な困りごとの相談に無料で応じます。予約不要。希望者は直接最寄りの会場へ。日時、会場は次の通りです。6月1日午前10時から午後3時、古平町複合施設カナエール。2日午前10時から午後3時、札幌法務局小樽支局。午後1時半から3時、 寿都町総合文化センター午後1時半から3時島牧村長豊生活改善センター3日午後1時半から3時黒松内町コミュニティ防災センター5日午前10時から午後1時日記町役場11日午前10時から午後3時共和町障害学習センター17日午後1時から4時余市町中央公民館以上の会場です。次はこれいいねの欄からです。バンズに挟まるのは尻べし産エゾシカ肉 100% の分厚いパティとそのひき肉をふんだんに使ったミートソース。ビジエバーガー専門店エビジン小樽店のオリジナルバーガー1300円は肉の量がおよそ 200g とエゾシカ肉尽くしで食べ応え十分の一品です。本店は余市町に2023年3月に構え今年4月末に小樽市中心部に支店をオープンしました。エゾシカ肉の美味しさをより多くの人に知ってほしいと代表の明年さん53歳契約する尻べし館内の漁師が捕獲し本店に併設する工場で自ら解体加工こだわりの肉はバーガー店で使うほか市内のレストランなどにも提供しています。牛や豚と比べて脂身が少なく肉本来の味が感じられるのが魅力。メニューのバーガー全6種にエゾシカ肉を使用し相性ぴったりというわさびのソースをかけたわさびバーガー1300円も人気です。バーガーの味を突き詰めたビジエの魅力に触れながら楽しんでほしいと語ります。エビジン小樽店小樽市稲穂 2-13-16 電話 080-5727-0888 昼が午前11時から午後3時夜は午後5時から7時日曜は昼のみ不定休です。これいいねの欄からでした。次はくっちゃんからです。北海道が来年4月の導入を目指す法定外目的税、宿泊税の税収の使い道について、尻べし館内の事業者らの考えを聞く、地域意見交換会が30日、尻べし総合振興局で開かれました。観光事業者らおよそ20人が出席し、ニセコ養鶏地域の魅力向上に向けて、道の整備や夏季の観光充実を求める声が上がりました。道の宿泊税は1人1泊の宿泊料金に応じて100円から500円を徴収し、年間およそ45億円の税収を見込みます。道側の担当者は税の使途について複数の市町村にまたがり、観光の高付加価値化などにつながる施策に活用する意向を示しました。次もくっちゃんから。くっちゃん観光協会は30日、本年度の定時社員総会を町内のホテルで開きました。周遊観光を促す二次交通施策や、冬夏の観光需要の格差解消に向けたコンテンツ強化などを盛り込んだ事業計画を承認しました。80人が出席です。次もくっちゃんから。原木生産で北海道内大手の千歳林業くっちゃん町は5月の約2週間、道立北の森づくり専門学院、北森カレッジ旭川、の2年生2人を受け入れる長期実習を行いました。道内林業の振興と新卒者採用に向けた PR が狙いで実践的な体験を通じ学生たちに仕事の魅力を伝えました。千歳林業は北森カレッジが開校した2020年度から毎年学生を受け入れており ここの卒業生2人が入社しています。次は赤い川からです。村民同士が気軽に顔を合わせる場を目指す母ちゃん食堂が村健康支援センターで開かれました。子ども20人を含む54人が集まり、お年寄りまで世代を超えて楽しい時間を過ごしました。次はニセコからです。 JR ニセコ駅南側のニセコ鉄道遺産群で保存されているリゾート列車ニセコエクスプレスの今期公開が6月7日から始まります。車内の放送設備を使った車内放送を新たに体験できるようになり、鉄道ファンらが楽しめそうです。ニセコエクスプレスは1988年から2017年、ニセコ札幌間などで運行され、町内の有志らが資金を集めて20年から3両編成のうち先頭の1両を有島記念館が保存し、毎週土曜日曜に無料公開しています。さっきはおよそ1万人が訪れました。次は島牧からです。後志総合振興局などは30日、山菜採りの入山者が多い村内の月越峠で遭難や熊による被害を防ぐため、携帯電話の所持や音を出しながら歩くことなどを呼びかけるチラシを配布しました。後志振興局、島牧村、岩内寿都地方消防組合島牧支所、寿都署から合わせて9人が参加しました。次は共和からです。小学生から高校生までの和太鼓グループが競う第20回北海道和太鼓ユースフェスティバルが共和町障害学習センターで開かれました。年齢制限や審査のない自由演奏部門を含めると合わせて11団体およそ150人が参加しました。以上で31日土曜日の小樽しりべし版を終わります。